はいどうも皆さんおはこんばんちゃ
おはこんばんにちは
オリジアは火曜日始まりました、はい、ノーブレーキの歩むと
ノーブレーキブーブーと
記憶正しくまっすぐにおしろくまです。
よろしくお願いします。
お願いします、
まあなんかあの知らん人でも通るようになってきましたね事情を知らない人でも
どうなんだろう。
いやそういう方があのディレクションしている大城さんですってこと
ね。はいよろしくお願いします、はい、
お願いします。
もうあの今日で7週間目四十九日経ったのでもう記憶正しくまっすぐにはもう今日までと。
今日で先週さ
強めに言いましたね
先週 LINE したじゃないですか翔子ちゃんに、
はい、
聞いてるかの後、
うん、もともともう一人いたんですよこの番組には。トーマ翔子というい
まあまあもうそうかもしれないけど
女性タレントが
いつ初めて聞いてもいい人がいるようには大事だけど
大事ですよ
みんな覚えてるでしょ
だしもう何週連続この入りなの
本当ですよ。
だからもう7週間
あそうかそうか
クイズにしたいよね、うん、あの入りで何日の放送だったかクイズにしたいね何月何日のっていうね
全部一緒のやり方
本当にちょびっとラリーしたんですよその後
ちょびっと
まあ、聞いてるっていう連絡したでしょ、
はいはいはい、
聞いてるっていうだけ、
まあ、音沙汰がないからね、うん、冒頭で番組いじってますけどトーマ翔子のこと、
はい、で聞いてますと
へ
でそっかそっかで終わったじゃないですか放送では。
ああ放送では
あの後すぐ、返事来てオーディションしてますよねと。
ああはいはいはい、まあ、新しい女性メンバーを入れるというオーディションをしてますね。
そうやりましたね、
はい、
で、でもやっぱりお前が一番っていうのが分かったよっていうのを送ったんです僕が。
お
やっぱりねそしたら、
下心ありありじゃないですか。
いやいやないだろ。そしたら向こうが、ギノガルフには行きませんのでとい
や
あだ聞いてるね
なんかそれはちょっと良くない気がする
で呼ばれたら行くでしょって僕聞いたら、うん、それは行きますよ
行くか
いや呼ばれたら行くらしい。
呼んでいただいたら行くってことね。
あじゃあまあまあ時間ある時ラジオ来てねと良い一日をと送って終わりましたけども、
はい、
うん
まあ、なるほどね、
はいはいはい、
まあ、聞いてくれてはいるということですね、
うん、
良い一日を、
はい、
まあもう終わりですけどね
終わりですよもう終わりですよね、うん、ツイキャスでもですね、
はい、
コメントいただいております。
ありがとうございます。
ヒカルさんから。
ヒカルさんありがとうございます。
まあ、あの四十九日経ったとはいえ追悼じゃないよね
あそうだね。
翔子さんも頑張ってるし。
いや
頑張ってるかどうかはちょっと届いてないので分かりませんけども。
いやきっと頑張ってるし、だ口で言うのはもう終わりってこと。あとはもう心の中にしまっておくって
円楽さんから、うん、金城モーナーは7月からレギュラーになるの。
えあこっちの。
いや分からないです
ね。モーナーとはちょっとコンタクト取ってないですね。
いやもう番組サイドが秘密裏に動いてるか
あのおぜねオリジン所属の女優部門か俳優、はい、演劇部門のモーナーも二十歳そこそこじゃないかな。
若いですよね、うん、フレッシュですよ。
はい、
もう食べ頃というかね、なんか言い方あれですけどこのオリジン、
そうだね、
いじり頃、
うん、
火曜オリジンアワーで言うと食べ頃ではありますけどね。
そうだね。だし同じ事務所の後輩だからちょっと高圧的にいけるというか。
高圧的にいや
粗末に扱えるというか。
粗末に扱っちゃいけない
。僕ららしく扱えるってことですよ。
すげえ2020年じゃないみたいな。
本当ですよね。興味そんなこと。1960
年代ぐらいでもちょっと怒られそうなことが
話
してる。
方の考え方ですね、まあ、僕も人のこと言えませんけれども、
うん、言葉選びが下手くそね。本当
ですよ、
ね、もう
今もう江守が女性軽視どうのこうので敏感になってるところに、
セロ街でねいろいろ言ってますね。
僕らがもうこんなことで足引っ張っていけませんからね。
そうですね、
考えを改めないけどね、発言気をつけてい
かないと。
いや考えも改めるけどな。
フィルター頭のフィルターを
そうフィルター
処置入れ替えて
頭が痛くなりそうい
や別に、まあまあまあまあ、まあ、
年齢も年齢ですからね。
あのもう、うんうん、あさってで僕35に、
あえそっか忘れてた、6月18日か、
ポール・マッカートニーと一緒なんですけど、
ポール
はい、いやポール言われてもあれですけど、はいとは言えないですけど。
36、
618で35になりますね。
え35歳。
はい、
今俺34歳。
34ですよ。
あそうなの。
はい、ただやっぱりなんか説得力持たすために、
お
例えばた、誕生日迎えるでしょ、35になるでしょ、
はい、
いくつって言われたら、来年36ですっていう言い方を32あたりからしてます。
要はもう今じゃなく来年の話をするわけだ。
そうそう、上で あの説明するようにしてます、
ね、いやめんどくさ一回考えないという意見を受けた
んだから、6月18日の誕生日迎えるまでに、うん、今いくつみたいな聞かれるタイミングがあるんですけど、
そうだね、
今年35ですずっと言い続けてきたんで
俺ずっと35と思ってたわけ。
だからそれがサブリミナル効果で入ってたんじゃない？あのブーブーさんと一緒にいる時もいくつなんですかとか聞かれることあったじゃん、仕事の現場でね、いろんな方に今年35ですって僕ずっと言い続けてたんで、自分もブーブーさんも同い年だからもうすでに35なんだっていう認識になってしまってたかもしれないね。
嬉しいな、一切マジで得してる俺本当にこれはナチュラルに、
いやー、
まあ、ナチュラルに得した。
ちょっとねターニングポイントというか35ですからね、
もう俺もう35一回過ぎてるから
そうか、
あんま変わらんよ、34も35も変わらんかった俺は。
あ、そうですか。
うん、
いやまあまあまあ、
ああ得した、
お笑いカレー大好きわらばーさんから、ノーブレさん若いねと。
いやいやいや、
織友さん歩む若いな、若いですか。
あ、見た目はあるのかもしれん、見た目。
あ、見た目はな、
どうだろうね。
んー、どうなんでしょうね。
歩むは本当20代後半から変わってない気はするよ。
まあ俺も変わってない気はする。多少体重の増減は激しめですけども、う
んうん、僕どんな？
ブーブーさんは小学校から変わってないと思う。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。
ありがとうなの、
ありがとう。
うん、全然
変わって、ちょっと白髪も増えてきたけど、見た目あんま変わらんか。
白髪増えたな、うん、今、こう、もみあげの部分、白髪。僕も今、白髪すごいんですよ。胸毛にも白髪生えてきて。
あ、そうなの、胸毛まだ鼻毛、頭から上が強い。
頭から上はないぜ。
首から上だ。
天空だよ。
首から
空が老けてきたってどういうこと？いい
表現。首から上が強いな、白髪。
あ、
白髪が強い。
白髪な。
うん。首から下白弱い。
いや、表現合ってるそれ。まあすぐわかるけど。
アイムさんは全面的に白ってるってこと？
まあもみあげ、まあ鼻毛、うん、この口ひげなんかにも顎ひげなんかにも白髪を出てきてますし。ちょっとやっぱ抜いてますね、気になったやつは。目立つんで、白。
あ、まだもったいないって気持ちになってないんだ。
もったいないというと、この
ヒゲが。抜くことに対して、うん、ヒゲだったり毛に対して。
髪の毛の白髪はないんですよ、そんなに。
あ、そうなんだ。
だ胸毛に白髪が生えてきてるので、
うん。あ、胸毛まだないな。
不思議な表現になっちゃうんですが、僕の胸毛が髪の毛かもしれないですね。
とっても不思議。
とても不思議。
とっても不思議な話。うん、どういうこと？
そう。
あ、そうか。自分の今の頭部は全然白髪ないけど、先に胸来てるから。
大城さんは僕らよりもお兄ちゃんですけども、白髪そんなに。
いや、先輩って言えや。
え？
なんかお兄ちゃんって、近すぎる表現だろ。
うん、白髪。
そんなにはないかな。髭にちょっと混ざってきたかな。ただ、今、まだちょっとしかないので、
はい、
なんか抜いちゃうね。どうしても。
あ、やっぱ抜いちゃいますか。
抜いちゃうね。抵抗するわけではないとは言いつつ、
僕目標はあのほら、うん、オーシャンイレブンとかに出てた人。
あ、オーシャンズイレブンに
出てた人。ほら、
あ、わかるけど言いたい、待て、ド忘れしてる。
ロバートデニーロじゃなくて、
ロバートデニーロじゃない、ごめんごめん、言いたい、これは俺が言わんといけん、これ言わんと叩かれるわ。
映画、
いや、誰か、まあ、叩かれるっつってもその番組もう終わったからな。わかるわかる、待って、出てるのよ
ロバートデニーロ。なんだ、
わかるよ、
ほらわかるでしょ、リーダーに近い、
リーダーリーダー、
ほぼリーダーじゃない、
ジョージクルーニーだ、
ジョージクルーニ
ー。これはごめんなさい、今ツイキャス見ちゃいました。
あー、出てたんだ言葉。
ジョージ・クルーニーさんですね。わかるわかる。
みたいなイメージなりたいのよ。
あー、なるんじゃない？
だからね、もうだから一応、う
ん、だからね。
だからね、なれたらいいなと思ってる。
おー。
うん、だから白髪を逆に大切にしてる僕は。
あー、はいはいはい。
そうそうそう、抜きたくないというか、白髪になりたいから。
だから、茶色に染めると、
あー、ダメ、やらしい。
なー、そうなんだ。
やらしい、やらしい。
そのままの美しさを保っていった方がいいですよね。
まあでもな、イケメンに限る感はあるけどな。
ジョニー・ギノワンさんぐらいはどうい
う意味でしょう。ああ、いい、ジョニーさんでも。
検索してたけど、そうそう、ジョニー・ギノワンさんもなんか、
ジョニー・ギノワン。
ダンディーになってきてるね。う
ん、ジョニー・ギノワンさんといえば、アリマーの人でしたっけ。
なんだっけ、ウリヒャ、デイジナトン。
あ、ウリヒャ、ウリヒャか。
デイジナトンがないと、アリマー、なんていうの、ウリヒャ、デイジナトンはセットだっけ。
アリマー、食べられるんだね、これ。
じゃない。
よく流行ったな、そんな限定のシチュエーションで。
アリマ
ー、アリマー、
食べられるんかね。
食べられるんかね、の人じゃなかった。
いや、違う。ウリヒャ、デイジナトン。
あ、ウリヒャ、デイジナトンか。
あ、そう、そういう風にも勘違いしてちゃったわけね。
うん、だから、うん、まあその当時の清原さんとかの、
あ、そうだね、
城でかっこよかったじゃないですか。
あ、かっこよかった、あの肌が、焼けてね、
焼けてね、
いい感じの、うん、
うんうんうん、今となっちゃう、今その理由がどういう作用でそうなったのかちょっと分かりませんけど、いやいやいや、
だからストレスで白髪になってたから。
ストレスもあるのかな、やっぱカレーかな。早くないですか、35でこんな白髪増えて。
いや34ね、まだ。
いや、もう35でいいじゃないですか。
まあまあまあまあ、でも一切若くなっちゃったから、
ごめんね。若くなっちゃった。
、うん、早いか。
周りがどうなんだろうね。地元の友達と比べてもあいつら
も
より老けてますからね。
だからな、やっぱテレビ人に見られる仕事してるから、ちょっとは。
いや、それあるよ
な。
特にやっぱその芸能のお仕事でもそうですけど。
そうだよね、さんまさんとかもだいぶ年齢いかれてるもんね。
いや、結構
な、70近く。
70はいってないと思うけど。
いやいや、
60はいってるんじゃないですか。
70近かったと思うよ。
タモリさんとか80歳
ってことか。そうだよ、そうそうそう。で
もめっちゃ、明石家さんまさん64歳。
うわー、ほら64歳。
やがてだったけど、やがてだけど全然60
だった。本人には言えんだろ、もう70近いですね。と
ところジョージ65歳。やっぱタモリたけしはちょっと上の世代なんだね。ビートたけし73、
もしくは師匠をつけていただいてもいいですか。
いいよいいよ、
あのすごい遠いから、
うんうん、ビートさんが、
ビートさんって言うなよ。
ビートたけさんが73歳で、タモリさんが74歳。
あ、いやな。
ジョニー・ギノワンは？
いや、3つけれよ、お前。それこそ師匠つけれや。
あれ、今、食べられるかねえな、
これ、お前、失礼だな、お前。カンナさんも、カンナさんも聞いてるラジオではあるんだよ、お前。カンナさんが、ジョニーさんと会った時に、そういえばノーブレーキがさ、
言うかや、言うかや。
いや、笑い話で言うかもしれんよ。
笑い話
で。そういえば、なんていうの、
まあ、話題にしてくれたら嬉しいけど、
カンナさん的にはなんともないレベルの話よ。
確かにジョニー・ギノワンさんお会いしたことないな。
失礼だよお前。
あ、本当
ないです
か。 ありそうだけどね。
あります。
いや、何かで、まあ、でもあの多分あれだと思う、ハッピーイレブンじゃなくて、ほらあれ、お家へ行こうじゃなくて、日新城食堂のやつ、大笑い県産品で。ボケじゃない、全くボケじゃない。
ボケでしょ。
ボケじゃないわけ。これがナチュラルだわけ。
年取ったな。すぐやっぱバッと狙 い。
そうそう。大笑い県産品で、ユーリキュアさんのつながりで。
お前、大笑い県産品出ないってやばくない？
出なかったな。最近大笑いしてないからよ。
おお、
ジョニーさん62歳で。はい、クイズ。小ジャミサコさん何歳だ、今、そういえば白髪といえばね、シルバーヘアで。
いや
ー、そういうイメージあります。
いやー、
28ぐらいじゃないですか。
君から、は？
いや、それ人とようだから。
なんだったっけ？
平洋平の方だから。
平洋平、あ？
わらび歌ね。
わらび歌はどっち？
わらび歌は、小蛇美佐子さん。
で、どんな音楽だった？
いやー、平洋。
俺なんて言ってた？
いやー、君からもらい泣きって言ってた。
ちょっと似てるかもな。
いやー、春英系ってやめよ。これも。
なんだわ、春英系って。
春英系ミュージシャン。
春英
ソングライター。
いや、だから、春英 NG なんだって。
泉アンデアさんがやっと50歳になるぐらい。
そうですね。あ、だから小ジャミサコさんはもっと上ということですよね。
じゃあ、70近いんだ、じゃあ、きっと。
いや、めちゃくちゃ若く見えました。
若いよ、若かった。
正解はですね、1954年生まれの66歳でございます。
ああ、シクスティンシックス。
もっと若いと思ってたな。でも、キャリアを考えると、うん、そっかーっていうところで。
だ、あ、意外とっていうか、ネーネーズに参加した頃は36歳なので、もう結構、民謡歌手としてのキャリアはある頃なんですね。
ネーネーズは要は、スーパーモンキーズみたいなもんよね。
うん、その民謡歌さの女性ユニットっていう
で、ね、独立して一人だけで、小蛇美佐子さんが安室奈美恵さんみたいな感じで、ネーネーズはあのマックスみたいな感じってことですよね。
ああ、
そんなことではない。
ね、ちょっとモーニング娘。みたいな感じで、まあ、第何期みたいな感じで今も続いてますね。
そういうことか。
ネーネーズをモーニング娘。途中から僕も黙ったんですけど。
入ってこいよ。
大事にしようと思って。
そうだな、まあ、失礼のないように。
うん、だから僕ね、この今小蛇美佐子さんがネーネーズに入ったのが36とか。
そんなもん
言ってたさ今。
あ、そうなんだ。
36歳、
1990年。そういうエピソード好きなんですよ。 ちょっと安心しない？
そうだよな。だって僕
2年の猶予ができた気がするわけよ。
俺我々もネーネーズみたいな。
俺我々って誰た
ち？なんて言った？
俺我々。
俺我々って言った
の？
お前。
俺と我々。
お前。一年若返ったんじゃないの？
参ったな。脳はどんどん進化してってるぜ。
対価な。
対価は進化だろ。
まあそういう考え方もいますよ。
対価は進化。
そういう学者さんもいるでしょうけど。おお、まあまあまあ。あ、好きな、例えばウェンビーさんがオリジンに入ったのが。28
だよ、28ぐらいだったん
で、売れてっていうのを聞くと、だから当時20歳そこそこの僕らからすると、あ、まだこの 遅いって言ったら失礼か、まあ、なんて言うんだろうな、まだまだあるなっていう、
そうだな、チャンスというか伸びしろあるな。ただ小刻みインディアさんがヒップホップ始めたのは23、4よ。
ああ、じゃあ賭けに出たな、ヒープホップ。
もっとか、25、6か。
OTB サイドもヒヤヒヤした
んすか。いや、そんなこと言うな。いや、任せられる実力がその頃からあった
って。あれなんか若くないかねって。
いや、あるけど、その、あのね、その不安はあるけど、いや、彼らは実力ありますって。
ごめんだけど、ブーブーさん、逆は聞きたくない。
そうよな。
上の人が、うん、いくつの時にバンって売れたとかを聞きたい、俺は。
そうだな。
例えば、とか、ジョニーさんが、アリマーって言い出した
の。アリマーじゃなきゃ、ウリヒャーだ。
ウリヒャー、ごめんなさい。でも、しつこかったですね。すいません。
ジョニーさんのウリヒャーは、結局、ウリヒャーの前からミュージックで、あの、名が知れてたから。
ミュージシャンですからね。
そうそう、あの、シーランドの CM で、その言葉がバチリハマったんじゃないですか。
ジョニーさん、だから58、68、78、88、9、ウリヒャーデージナトンの CD が出たのって、多分。
え？ CD が先なんですか？
CD ですよ。
俺、シーランドが先かなと思った。
いや、まあ、同時期ぐらいと思うんだけど、もっと言うと。
ちなみにシーランドはまさかや。
うん。あ、そうですか。まさかやもあるね、そういえば。もともとはっていうか、ハートビーツっていうロックバンドをやってて、それで、
ジョニーさんが、
はい、そうそう、メジャーデビューしたんですよ。
わかりました。
80年代にね、ま
あ。こういった細かい話お聞きするにはこの方必要だと思うんで、
はい、
お呼びしましょう。カカズイルさんです、はい、どうぞ。
ね、来てないから。来てるならもっと丁寧に呼ばんと。
番組も終わったし。
人も、
おったの？
ああ、ごめんなさいね。いやいや、こっちでやってたんですけど。
FM那覇の。
どっちの意味のあげあげかな。
思ったの？あげあげ。那覇らしい。終わっちゃったし、ね。
デジナとデジナと。まあまあまあまあ。
ですね。
年齢。いや、まだまだだから僕らも、沖縄を変えていくような、我々が変えていくような力まだ残ってますから。
野球映画みたいに言うな、お前。
やめなければ何かを変えることができる。
そうですね。
ただ何かを捨てなければ何も変えることはできない。これはアルミンの言葉です。
進撃の巨人、はい。まさかお前、ポップなところ、ポップなところなのか、まあ分かりませんけど。
何かを捨てること。
アルミン自体はすごい若くて、すごいやつだけどな。
何かを捨てることができない人は何かを変えることはできない。
そうですね。まあちょっと、この時期ですから、いろいろ何か大きな変化があったりもするわけじゃないですか。
うん、そうだね。
身近なところで言うと、ヒューマンステージの閉館といいますか。
あ、そうだね。
僕らがもう初舞台をオリジン芸人として踏ませていただいた、もう、いくたまたのミュージシャンの皆さんが、
うん、
もう登竜門として使っていたライブハウスが、26年かな。
26年、1994年確か。
HY さんもそうだし、モンパチさんもそうだし、
はい、
なんだ、ハイカラとか昔いたじゃないですか。
ハイアンドマイティ
カラーさん、ね。カラーさんとかも多分やってるし、
ね、
シベスカさんとかもやってるし、
シベスカもやってるだろうし、ね、
もう本当沖縄のバンド、ミュージシャンがやるライブ
か。
うん、
スチームはやってなかったかな。
スチームさんはちょっとご存知ない。
あ、僕が高校の時組んでたバンドなんです。
知るかや、お前。
宜野湾結構ライブハウス多くて、やっぱ沖縄国際大学と琉球大学とかのそういう大学生でバンドやってる人たちの流れからとかで強かったんですよね。
そう、だからお笑いライブとしても、まあ、音楽ライブハウスですけど、ね、箱を借りてやってました ね。思い出深いですよね、僕らとしてもね。
2人がデビューしてたライブに立った頃はまだ3階にあった頃ですか。
そうです、そうです。
3階、はい、ありましたかね、
うん、今は1階にありますけど、うんうん、
だ毎朝8時半にはあの宜野湾の現場に集合して若手がね
そう朝マックしてするのが僕のルーティンでしたね。
で、あの、まあ、先輩方ももちろん一緒に同じ時間に集まって、うん、大きい機材椅子とかを1回下ろして、
そうな、でミュージックで使うドラムとかあんなの使わないじゃないですか我々は、
はいはい、
だからまあ壊さないように慎重にベースとかキットを移動させたりっていうお手伝いをして、うん、でもうすでにもう山田さん、そのボスはね、
管理者というか、
はい、 もうすでに掃除機を始めてて、へちょっとやっぱイライラはずっとしながら、
そうそう、いや僕らが手際悪いからね、
ああそういうこと
か、そうそう、雑にやったりするから、
うん、大事にやれよと、そうそう、内心を持ってたかもしれません、
ね、だからオリジン入ってヒューマン時代最初に覚えないといけなかったのは山田さんの機嫌の取り方と
で山田さんにいち早く弁当を持っていくっていう山田さんの弁当聞いたっていう、
あったな、
大事大事、
あったあった、
いや大事ですよ本当に、
うん、そういう方ってあのほら自分から言わなかったりするからさ、そうそうそう、うっかりこっちが手配ミスするとね、
いやごめんなさい、でもそんな怖い方じゃないです
そうだ、めちゃめちゃ優しくて、ね、あの丁寧なんですよ、
うん、そうそうそう、
でやっぱり自分のライブ会場を愛してる人だから、
あな、しかもそこからいろんな有名スターが
そうよ
誕生しているわけですからね、うん、ちょっと残念でありますけども、まあ、次の、ね、ステージに期待して、
ヒューマンステージ
何かあったらぜひ僕らも携わらせてください
ヒューマンステージ
感じでいいですよそれ
ベンビーさんとハットーさんとのユニット組んでやったのもあれヒューマンステージ、
ね、あヒューマンですね、チームゲットハット
ーさんってまた面白い方も、ね、いらっしゃったんですけどね、
やめてしまいましたね、
そうですね、そうだよ、我々もその一人になるんだよ
ね、え本当に
いつかは、
うん、あ スピーディーワンダーさんは学生の頃そのマック、まあ、ギノワンのかな、
はいはいはい、
徒歩1分に住んでたってことなので、もうきっとヒューマンステージも馴染み深いでしょう、
そうですね、
深夜リップサービスの深夜がそうなんで、ヒューマンステージの近くに住んでて お客さんで何回か来てたのよ、って言ってたよ深夜が、
そうなんだ、
そうそうそう、あ俺も見られてたみたい深夜に、
知らず知らずのうちにお笑い養分を与えすぎてしまってたんだ
養分、それで深夜がどんどん育っちゃって、我々より面白くなっちゃった、
お笑い養分上げすぎちゃったか、
そういう仕事を
お前の捉え方は本当不思議な捉え方するよな、
じゃあですね、一度コマーシャル来まして、また皆さんからのメールツイキャス紹介していきたいと思います、それではコマーシャルです、どうぞ。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア、ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね、
待つかのように、
オリジンは生放送でお届けしてます、
はい、
ツイキャスでもねヒューマンステージの、閉館が残念だという声もたくさん上がっておりまして、
そうだね、駐車場も広かったのにね、
あのね若手時代ライブにも出れない、本当下積み時代駐車場係に命されてたじゃないですか、
そうライブ見れないんですよ、
外で若手はもう駐車場お客様の車の鍵預かって
縦列駐車させてね、
はい、あの仕事結構誇らしかったよね、
あまあ、当時は全然何の疑問も感じずにやってたね、
本当ですよね、
うん、
なんで俺らがこんなことしないといけないんだとかもなく、そ
うそうそう、なかった
なくやってましたね、
なんかその誘導しながら笑わせるのも大事だなっていうのはありましたね、
途中からやっぱ誘導笑わしもやってましたもんね、
そうそうそう、なんか、うん、
誘導笑わし、あでも分かりますよ、やっぱちょっともうその時点から少し楽しいというかね、
ああなるほどね、
芸人の方とかもいて、ま
あ、
ちょっと挨拶してくれたりとか、少しこうおもてなししてくれるんで、やっぱりそこから楽しかったですね、
新王者それもう見てたかもな、
お笑い養分、
うん、駐車場係の養分わずかながらずっと吸ってて、ライブ見てグッと吸って、
俺も結構だからお客様の車のドアを開けっぱなしにして、これ閉めた方がいいですかっていうボケとか
いやそれ閉めた方がいいだろうってことね
そうそうそうそう、じゃあ確かにお預かりしました、ちゃんとぶつけときますねとか、ボケてたな、
うん、
で初舞台ですよヒューマンでの、覚えてます、
覚えてますよ、確か僕がツッコミであなたがボケじゃなかったです
ね、そうなんですよ、最初はボケとツッコミが違くてですね、うん、やったんですけど、僕今でもこう多分一生忘れないんですけど、最下位56点なんですよ、100点満点中の、
そうだっけ、
はい、俺だから言ったじゃん、あまりにもショックで入れ墨掘るって56目の下に56って俺は掘るって言って
この点数を忘れない
忘れないために
あ
掘らんでよかったと思うなって
俺僕ノーブレーキ史上一番滑ったのはいっぱいあるけど、
いっぱいあるね
けど中でもこんなんだ、OK、
あー、コナンも滑ったな。
コナンが一番のような気がする。
コナンのコントは、名探偵コナンのコントは、あれはね、もっと低かった。40何点か。
そうだよ、ノーブレーキ史上一番低かったと思う。
そう、ただそれはそれで別になんですよ。やっぱ一発目の舞台の56点っていうのがショック。もう叩き上げで、僕ら FEC から黒船来たみたいな感じで、ね。
そうそうそう。うん、即戦力だみたいな。
うんうんうん。
でも気づいてたんでしょうね、先輩方は。こいつら大したことないって。
いや、そりゃそうよ。だってそうよ。
いや、あれ、あの滑り方は知ってて損はないよ。
もう俺はでも忘れたけどね。
いや俺結構あれ、
その初回のは
活力になりますもん今でも。
あ、そう、俺は ずっと子なんだわけ。あの、何か最悪な出来事だから、営業だったり、
漫画と一緒やし、一向に解決してないし。
映画、あ、営業だったり、この漫才どっかでイベントとか、うん、生放送のテレビ収録とかやっても結局比べるのは子なんだわけ。
いいよお前それは。
あれと比べ、いや今日の、
あれと比べたら今日はまだマシな方だみたいな考え方ってこと、
うんうん、もうあるし、あ、でもあれぐらいだはずなとか。
コナン以降、コナンより滑ったこと
ある。そうそう、あれ以下はないって思ってる。
ああ
。あれ以下はない、絶対にない。
なんかややこしいけど、コナンっていう設定の。
そうそうそう、もう出落ちみたいな、変な格好して、もう出落ち、もう変な格好して、おい、誰か、誰かよいしょで、普通、ドーンだったり、うん、うわははってなるところが。
出落ちだしね。
そうそうそう、変な格好してね。ピーン、ピーンというかもう。
空調のギアが上がろうとかしてる。うーん。みたいな。ヒューマンの。
それを初めて体験したんです、僕は。
あったね。
ここ
最近で言うと M1 の東京雷、会館、ゴロゴロ会館で同じような現象。
あ、M1 の予選ね。
M1 の2回戦か。
そうそうそう。あれ、でもあれはずっと出放しで滑ってたさ。ずっと滑ってたさ。
滑ってましたけど。
なんていうの、しょうがないというか、もうあそこから逃げ切れんさ、ああなってしまったら。
だから、M1 の時、お前、ね、ネタの途中で、ああ、そうですかって言ったもんな。
もう疲れたもんで、ね、まあだから、そのコナンでドーンも来るよね、来る、もう自信があって、あの時もう油乗ってるつもりだったから。
しかも尖ってるしね、若いし、うん、一番面白いと思ってたんで、我々自分の子たちのことがね。
これやったらウケるな、わあ、最高だなって言って出てったら、空調の音しか聞こえないぐらいのピーンってなって、
本当に滑ってた。
本当に膝が震えてたわけ俺。もう覚えてる本当に。
ね
え、堂々とステージの真ん中に端っこからね、タッタッタッタッダンデーン、こんなんだよみたいな感じで出てきて、あれ恐ろしい、あれ恐ろしいよ本当に。
そっから3年ぐらいこんな感じで。
そうだな、
なんかちょっと受け始めたぐらいからいろいろまた、
そう、そんなのも全部ヒューマンだったので、
うんうんうん、
はい、
まあ、やっぱり苦労しないと いけないですよ、本当苦労してよかったと思います。
かといって今デイジー、
そう
でも売れてるわけじゃないんだけど、今がすごかったらあれなんだけどね、
うん、
もっと説得力があるんでしょうけどね。
結構ね、
なんかさっきお笑いライブもできないじゃないですか。
そうね、今月のオリジンライブも YouTube 配信かな、
はい、今月もちょっとオンラインでネットで配信するんですが、はい、僕らネタで久々に登場する予定ですので、
はい、
なんかそれもな、前回 MC させていただいて、
うん、
今回ネタっていうのもなんかちょっとトゲがあるよな。
やっぱ MC ダメだったんだって評価をもらったような気になるってことね。
なんかね、やっぱ今この、
そうだよな、
自粛ムードやや緩和されたとはいえ、うん、通常営業ではないじゃないですか、うん、それこそお笑いの仕事も少なくな、ただでさえ少なかったものがやっぱ影響もあって少な、うん、ほぼゼロになっているのもあって、ライブもできないしお客さんの前でふざけることもできないっていうのが、うん、どっかでやっぱストレスなのか知らんけど完全に心狭くなってるわけ俺。
でも分かる、俺もその感情はある。あ、今回は MC じゃないんだっていう、あの感覚はある。
だから、そうね。だから、うん、それはだから心の狭さのせいなんでしょうね。最近も、だから昨日だな。ほんと昨日だわ。
うん、
昨日僕か、いつもキャップに T シャツなんですけど、
はい、
シャツにハンチングみたいな格好で行ったんですよ。
はい、
出勤、ガナハベースね、うん。そしたらお客さんから、ブーブーかと思ったわって言われて。
うん、ありそうな。
うん。
本当に、かー
いや、待って待って待って、俺にも失礼で、お前。今俺も狭くなってるから、今のでカーだよ。
いや、ブームさんハンチングシャツじゃないですか。
そうだね。
僕もだからハンチング、衣装被ってしまったっていうのはあるけども、うん、ブーブーかと思ったわ。
カチン、お前のそれ聞いて俺カチンよ。
いや、なんていうの、なんか。
まあまあ、わかるわかる。なんかちょっとナンセンスよな。
で、体重も確かに太ってますから、うん、体型的にも今ほぼ変わらないって言われてもそれはおかしくないです。
いや、そこまでではないと思うけど、う
ん、なんかね、あと今ひげがもっとボーボーの時は、
はい、
キャップひげボーボーで T シャツなので、うん、お客様にあれしピロンピロン下里、
うんうん、
もう本当カードコロじゃないというか炎の色で言ったら青
燃えすぎて
もう本当にそれが一番嫌で
ブーってなってんだんメラメラメラじゃなく
なんかね人に言われること多いんだよね下里に似てるとか、
うん、
どっか歩むなんかそれってもうお前たちの方が偉いじゃんイメージとしてついてるってわけでしょそれが悔しいんですよ今心狭いから
あいやでもそれは歩むの負けず嫌いといういい部分でもあると思いますよ
本当ですか、
うん、一旦 CM 行きましょうい
やいやなんで
ごめんごめんごめん
野川原さんだ
よごめんごめんメールないメールそう、うん、メールあれば
あそうそうで、うん、これみんなに相談なんだけど
あいいですよ
YouTube の、
はい、
応援リレーソング企画がありまして
ああ
前話しましたっけ オリオンビールさん主催で
うん
HY さんの帰る場所っていう曲を芸人で歌うっていう、
はい、
企画があって、
うんうん、
それに参加したと、
うん、サーネーさんも確かいたよね、
はい、
オリジンはサーネーさんと歩む
とエモヤンベンビーさん、
うんうん、
もろもろ、
はい、
いらっしゃいまして他の事務所からもたくさん参加してて、うんうん、でどういう人選なんだろうなって光栄だけどちょっと恐縮もあるしっていうスタンスでいた、はい、でまあやったんですけど、うん、あの手紙をいただきましてね
どちらから
HY さんから、
HY さんから、
まあ、文面は伏せますけど僕に会ってた手紙なんで、はい、HY さんと僕の関係もあるんで
じゃあ言うなじゃあ言うなその話をじゃあするの、まあ、HY さんとお前の関係の話を
いや本当嬉しくて、
うん、
いやこの度はありがとうございました参加していただきましてみたいな、
うん、まあみんなに送ってるようなもんでしょ
もちろんもちろん、
うん、
参加した方みんなに送ってはいると思うんですが、
はい、
なんか文面に要は何かあったらまたお願いしますって書いてあって、僕らのネタをこう いじってくれたというか、それがだからより嬉しくて、
届いてるんだじゃあ HY さんに我々のお笑いは
届いてるかも、まあ代筆だとしてもね、
あそうかそうか、
お忙しいですから、ね、例えばマネージャーさんとかスタッフの方があの気持ちをね、代筆かもしれない。
まあまあそうだ、まあ、結局はまあ HY さんの言葉ですからね。
そうそうそう、う
ん、
それはもう僕のあの要は心にクッションを置く行為だと思って聞いてください、
うんうん、
それはね、だから素直に嬉しいんだけど、うん、それの返信というか、
あメール手紙で
いやあのツイッター SNS で、
はい、
返信というかこの気持ちを、うんうん、
なるほどね、
綴ってみたんですよ、
うん、
これだからまだアップしてないんですけど、
うん、
あツイッターはごめんなさいアップしちゃったんですけど
もうアップしてるやしじゃ
あいやこれをだから消そうか消さないかこれ失礼に当たるか当たらないかをちょっと皆さんに判断していただきたい。
わかりました。
だ僕が用意した文面は HY さんから手紙が届いた、しかも僕らのネタもめっちゃ知ってくれてる感じ嬉しいです、
うん、
やばい宝物にします、
はい、
明日から毎日 AM11 時に起きます
お前これはいじってるだろ、これはいじってるぜ
本当に
まあまあまあでもいいぐらいのお笑いだと、
ありがとうございましたと、
うん、
いいかな、
うん、いいと思う。
でも
手紙も一応あの人あの方々手紙もある
さ、手紙
っていう曲、
あもちろんもちろんもちろんもちろんそれも入ってる。
じゃじゃだからそのいじりもあればなんかまたなおいいかなって思った。
だから手紙だ、 HY さんが手紙が届いてたっていう
実際手紙だったんでしょ、メールなの、
手紙
だからそれだと別にどっちにもかかってないさ。
だから本当あと人いじりいじりって言っちゃったらあれだけど
人笑いね、
人笑い入れたかった。明日から毎日 AM11 時に行きます、
うん、
そして僕の大好きな海いやオーシャンに行きますとかね。
あ366日とかは366日毎日、まあ、そうかピンのか
ピンです
か、オーシャン、あ、まあ、オーシャンでも
いいかな、いいかなと思って、うん、明日から AM11 時に起きますっていうのは
みんなでホワイトビーチに行きましょうとか。
それはなんかセンスないわ
センスない、分かるけど分かるけど分かる、今のは分かる、今のは分かる、例えばね、例えばの話で、
例えばの話、うん、いいかなこれは、いいですかね、そんな失礼ではない、
そんなに気にならない。
でもあ HY さんがめちゃめちゃお前を下に見てて、
うん、
もう業務作業で あのお前にメールを送ってるというスタンスであったら、うん、はなんかこいつっていうふうにも捉えられちゃうよね。
HY さんはそんな人たちじゃない
じゃないよ。それはもちろんじゃないさ。でも そうなのかもしれないと思って動かないといけないさ、この業界。
そうだな、そうだな、確かにその距離の取り方は大事よ、
うん、
調子乗ったらいかんから。
そうそうそう。
じゃあどうする、
AM9 時にしたら
意味が分からんぞじゃあ起きたらいいじゃんってまあまあ起きる時間でしょ。
AM9 時、
AM9 時
じゃあ上げますね。
もう上げてるんでしょ、ツイッターに。
ツイッターはね、
うん、
今インスタの方なんですよ。
うん、いいと思う。いいよ。いいよ。
まあ、要は、ポイントは、HY が好きな方が仮に見て、こうなんか気分を害さないかっていうところだと思うんですけど。
害しますかね。
この、いや、文面見る限りでは全然、うん、喜んでくれると思いますけどね。
ライブも行ったことありますよ、HY さんの僕。
ああ、うん。そしたら。
お会いしたこともありますし。
まあまあいいんじゃない？あげたいんでしょ？
いや、でも、ビビってる。わかるでしょ。
いや、わかるけど大丈夫だとは思う。
うん、
あげる。大丈夫だと思うけど、一応言わんでもいいさ、このことって。
言わんでも、
手紙いただきましたって。だから H1 さんとあなたのやり取りだから。
あ、まあまあまあまあ、そうそうで、ま、
だから要はちょっと自慢っぽいけど。
自慢自慢自慢。
だそうなんだけど、だから AM11 時というボケ、これがいいから。
うん、
俺はだから そこがメインですっていう気持ちで上げていいと思う。
ああ、じゃあ、いいよ、このまま上げて、うん、どっちとも取れるという感じで。
そうそうそう、だから、うん、本当のファンは何なの、こいつって思うのかもしれない。そんなの、でも、どのファンでも一緒だから、それを気にしちゃってもダメだと思う。
そうだよね。
うん。
俺もだって芸能人だしな。
そうそうそうそうそうそう。
そのリスクとやっぱ戦っていかんといけんしな。うん、
だってサインいただきました、やった特別に名前までとかっていうのを見たら、は何なのそれって思う、うん、思うさ思うさ、うん、その感覚はだって誰にでもあるから、羨ましいっていう気持ち。
そうね。
そうそう、ここはもう無視して、
はい、
あげていいと思います。
うん、じ
ゃあ分かりました。
いいんじゃないかな。今そのツイッターに載ってる、
はいはい、
アユムの画像も見てたんだけど、
はい、
と同時にあの HY の手紙っていう曲をちょっと思い出してたんだけど、は
い
はい、ちゃんと
置いてきた思い
出、見慣れた
文字
文字でシンプルな真っ白い封筒だわけ。
そうなんだ。
このあれがね、
あるんだ。それは HY さんの演出だと俺は思っているんだけどね。
なんだわ。
すごいと思って。
あ、
なんか それが
しかも便箋でね。
そう、画像で見れたから、ね、うん、やっぱ HY ファンの人はこれ見るとちょっと、あ、いいなって思ってくれるんじゃないかなと思うんだけどね。
いや、いいと思う、いいと思う。
継続でアップします。
はい。
ちなみにその記事、今、いいね何個ついてます？
今、FM 那覇のアカウントから1個押したことにより、28人。
おー、いいじゃない。
すごいですね。
366目指して。
おぉ、シャレオツなこと言うね。じゃあ、メール行きましょうか。
はいよ。
それでは、紹介しましょう。
なんだよ、また曲名みたい
で。HY で、
うん、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。
みっちゃんさん、ありがとうございます。
しょうこちゃんが番組してたのももちろん覚えてますよ、
うんうん、
わら、早く新しい女性パーソナリティをよろしくです、
はい、あ、やっぱ欲しいんだみんな。
水曜モーニング78の若菜さん推しです。
金若
モーニング那覇といえば、あ、いや、これは FM 那覇の番組でございますね、
はい、
うん、若菜さんか。
若菜さんどうですかね。
うん、
一回オーディションさせていただきたい。
そうですね、やっぱり一回オーディションは
失礼な、
はい、あ、そういえばさ、あ、全然何でもない話なんだけど、はい、上がり浜のローソンで、ROK の営業マンさんに会った、たまたま。
おお、
あるんだな、こういう偶然ってな。
偶然といえば、うん、最近モアイがあってね、地元の、
はい、
男性中のね、
うん、
数少なかった4名ぐらいでやったんですけど、うんうんうん、で、
あ、
会場がサネさんモアイと一緒で、
だからな、見たよ。
で、その隣が、まあ、フォロワーさんというか、その記事をアップしたら、その隣僕でしたっていう、この、まあ、僕の面識のない方から、
うんうんうん、
ツイッターをやってて僕のこともフォローしていただいてる方が隣でいたらしい。
へえ、
そうそうそう、
すごいな、偶然ってな。
その方の会話を見てたら、
うん、
どうせガナベ行くんだろうなっていう書いてあって、なんかシュンとした、ね、どうせサネさんとかも連れて行くんだろうなあいつみたいな、別の方がね、 いや連れて行かないですけどって思って
寂しいな
寂しい、
いい偶然ではいいけど、うん、また悲しかったんだ、うん、結末はな、
そうそうそう、うん、ガナベワラみたいな感じで、
モーニング那覇の若菜さん、こちらですね、うん、ぜひ朝聞いてくださいね、朝の番組も、
おお、いいですね、
爽やかな、
はい、朝っぽい
女性です
よ、本当に、淡白なというか、淡白なというなんていうの、
和風な顔だし、ね、
そうそうそうそうそう、
はい、いいですね、
本当に漬物ちょんと乗せて食べちゃいたいね、
偶然といえば
関わって
偶然といえば、
あ、こんなリアルタイムであるの偶然、はい、
五本指さんからメール来てます、
はい、ありがとうございます、
先週偶然にブーブー見かけたよ、
あ、本当ですか、
A クープのトミエール店で、
あ、 A コープトミエール、
うん、 A コープ
あー、はいはいはいはいはい、いました、いました、
いました、
なんで声かけてくれないんですか、
いや、かけんだろ、
いや、結構会うよ俺、五本指さんと結構会うわけ、
お前の目撃情報多いよ一応、相当多い、
マジ
マジマジマジ、
変なことできないな、
できないですよ、気をつけて、
もうやめよ、裸で歩くの
いや、続いてメールです、
はい、ありがとうございます、
お疲れ、五本指です、
あ、五本指さん、ありがとうございます、
さっきマンションの総会の資料を確認するために、うん、資料を持って、富グスクの図書館に行ってきました、ネットカフェでもいいかなって思ったけど、富士郎でいいのかな、うん、は意外とネットカフェがないんですよと、なので図書館にしました、うん、こんな使い方でもいいのかな、早めに終わったから焼き鳥買って帰ろう、うわ偶然昨日うち焼き鳥でしたね、
待って待って待って、やばいだろ、
やばいよ、
やばいだろ、このメール引っ掛けるところがどこもないけど、なんていうの、会話の、まあ、
ボルダリングができ
ないけど
脱出不可能登れんよこれ
マジでヤモリでも引っ掛けきれないぜこの壁ヤモリも登りきれんこの会話の壁
遠い高い塔だろうなこれ波紋を使ってこう反発させて登
る、上からオイル流してる人もいるぐらい本当引っ掛かりのないメールだったな、
ご本指さんのメール好きなんだよな
最高だな本当、
なんかあの系譜はあれですよね、タンコマさんと近いものがありますよ
ね、あ、そうだね、
行ったら閉まってたで、おな
じみ、もう一回読んで、ご本指さんのメール
いいですよ、
どっか絶対引っ掛けたいから、
うん、そうだね、う
ん、お疲れっす、ご本指です、
お疲れ様です、
さっきマンションの総会の資料を確認するため、うん、資料を持って富城の図書館に行ってきましたよ、
はいはいはい、
ネットカフェでもいいかなって思ったけど富城には意外とネットカフェがない、なので図書館にしました、うん、こんな使い方でもいいのかな、早めに終わったから焼き鳥買って帰ろう、じゃ
あ、あー、なるほどね、これ分析するとやっぱどこどこの映画館に行きましたっていう出だしをするとおーみたいな感じでこっちも上がるんですよ、です、ね、だけどマンションの総会の資料を確認するためにっていう出だしが一回ここが引く感じに
そうだね、あ、そういう事情があるんだっていう、あ、なるほど、
その後 どんどん引かせるという、
じゃあ念のため今富城って表現したので富グスクバージョンでも読んでも
いい、変わらん変わらん、
いや大事ですよね、
う
ん、
そうだね、
そこ、
さっきマンションの総会の資料を確認するために資料を持って富グスクの図書館に行ってきました、
はいはいはい、
ネットカフェでもいいかなと思ったけど、うん、富グスクには意外とネットカフェがない、
へ、
なので図書館にしました、うんうん、こんな使い方でもいいのかな早めに終わったから焼き鳥と買って帰ろう、じゃあこれはすごい、あ、
図書館をこんな風に使っていいのかっていうことね。
いや、いいんじゃない、
あ、3回目、4回目にしてやっと理解ができた。うん、ああ、なるほどね。いいんじゃないですか
焼き鳥。羨ましいですね。
なあ、焼き鳥。焼き鳥ってめちゃめちゃ儲かるってな。
今、鳥が安く入るらしいしな。
そうなんだ。うん、まあまあまあ。
青いおむひもです。
はい、ありがとうございます。
今日タイヤ交換に行きました。
ああ、結構車なんかいろいろやってるような気がします。はい。
待合室でダラダラしようと本棚の本を見ていたら、
うん、
カメレオン、牛音虎、
はいはいはい、
ジョジョがあったんですが、うん、思い切って一番読まれてなさそうな本当にあった泣ける話という雑誌を読むことに
太いやつ
しました。うん、髪の匂いが昔嗅いだソロバン教室にあったちょっとエッチなヤンマガの匂いがして、はいはい、ああ懐かしいとなりました。
あ、漫画の匂いがね、はいはい、
漫画の内容はいまいち入ってこず、カメレオンを見とけばよかったなという感じです、うん、昔の雑誌の漫画ってなんかエロいの多かったよね、火曜の皆さんは懐かしのエロ漫画ってありますか、うん、僕はもう常々言ってますが小山菊之助、これはもうチャンピオンで、書いてありましたけども、
うんうん、
っていうタイトルなの、はい、小山菊之助っていうタイトル。
あとボーイズ B、
そうだね、アイズとか、
アイズ、まあ、田園少女もそうですし、桂正和先生の書くね女性はたまらんのよ。
二人エッチっていう、
あれはもうエロ本さん。
そうだよね、うん、
まだやってるよあれ。
あ
の子供生まれたよ
最
近。すごい
っすすごいニュースになったわけ。
俺だから、俺からしたらランマとかも超エロいからな。
ああそうだね。
あとうるせえ小山菊之助なんかいいね、いい感じの、
いいでしょ
エッチな感じ、
ね。まあ、ちょいちょい出るけどヌーベもねエロいよね。
ヌーベにエロスを感じる。
ヌーベもエロかった。
小学生のミキにだろ。
ミキ？
あはいはい、あの
ボ
かしょなショート目の
違う違う目雪目、雪目さ。
雪目がタイプなんだ。
うん。
だから漫画でよくある描写で男男子生徒と女子生徒がぶつかってゴロンゴロンゴロンってなって、はい、顔だけスカートの中に入ってていやーみたいなのがもう超たまらんのよ。
わかるわかる、あれは憧れというか
いやーみたいな。わ、うん、かります。
ドラえもんもさ、うん、しょっちゅうしずかちゃんの入浴シーンに
お前あそこで興奮してやばい。
興奮はしてないけどいいなって思う。
お前
え、だって好きな女性の入浴シーンにどこでもドアで行くんだぜ。
んだからなあ。
いや待って、
サザンアイズわかる？俺もサザンアイズ好き。
サザンアイズ、わからん。
触手とね形チっていうね。
ああそれで言ったらあれ好きだったな。ミザリ
ーは？
ミザリ
ー、
アウターゾーン。
どこがエロいばあれ。
いやエロかったよ、エロい描写あった。
俺
ミザリー好きだった。
主人公で言うんだ。アウターゾーン。
アウターゾーンもよかったな。
結構そのアウターゾーンの登場人物とかの例えばちょっと強いやつとかが、はい、ミザリーに、今日はミザリーは狂言回しだからなんだけど、
う
ん、ちょっと襲いかかってきたりして、
ね、
ミザリー少し脱げたりする。
そう、はだけるよ。
はだける、
はいはいはい、
けどもう異次元の強さだからちょっとそういうのね動じないみたいな感じのなんだけど、うんうんうん、一応ヌーおヌード頂戴してる
みたい
な。昔のだからコミックスバトル系で、うん、でっかいやつが女の人を叩こうとして避けて地面を破裂させて、うん、その地面の破裂の勢いで服が破けるっていう
あるな。だから悟空がどんだけすごいエネルギー波を浴びてもあの陰部だけ破れないっていうのあるさ。
それはもうサンタクロースに関しての謎の話でしょ。
サンタクロース、う
ん、ちゃんとねファンツの部分
も、ね、そうな、いやそうそう、だから子供ながらあれがずっと引っかかってた
わけ。でも鳥山明さんが初期の頃に書いてた女の子も可愛いんですよ。
へ、
うん、あれ興奮して、だからあのスーさんだったかな、
うん、
武道会でこの透明人間倒すっつってやむちゃか誰かが思いついて、
うん、
透明で見えんから
あったあった、
ちょっとあのセコンドで見てるクリリンに、うん、ブルマのおっぱい、あ亀仙人か、亀仙人にブルマのおっぱい見せて飛び出した鼻血でぶっかけてこの透明人間を見つけ出すみたいな作戦を立てた時のポロンっていう、なんか英語かなんかでプリリリーみたいな感じの、あの漫画がの描写があって、その時のブルマのおっぱいがとっても美しいんですよ。あれ理想ですね。
でプリーンってしてるよね、
うん、僕の嫁さんと似てるんですよ形が。
お前父で選んでるんだ結
構。父で選んでないですけど。あ、青い海ひもさんから、ワンピースとか細身で胸がそう大きすぎてエロく感じない。ワンピースは確かにエロくはないな。
そうだね、そこまで感じないね。
お笑いカレー大好きわらばあさんから、マジカルタルルートくんエロい漫画だった。わかる。
あるんだ。
あるんですよ。タルちゃんがねちっちゃくなってね、あのタルと本丸が女風呂行きたいっていう会があって、うんうん、でも見つかったらやばいから、うん、水になる魔法を使うわけよ。溶けるるるっていう。
デジーナ。
それで女風呂行って、うん、溶けるるるでうわー最高だって本丸騒いでるんだけど、タルちゃんはまだちょっと子供だから、うん、先生か誰かのおっぱいを吸っちゃうんだよ、うん、赤ちゃんと思って、うん、赤ちゃんだから、
うん、
で先生が何かしらみたいな。だから
もう分かった、ありがとうありがとう、
うんうん、さあ
さあ正気に戻ったところで、
そうだね、
豚骨臭さんから来ております。
はい、ありがとうございます。
オープニングトークで2年後振り返ることはないでしょうと言っていた話面白かったので振り返ってください。これ5日前のメールですね、すいません遅くなりました。
いえいえ、
え違う、
あでということでこの2017年の10月3日に、うん、なんかオープニングトークでまたなんていうの、
はい、
こう具にもつかない話をしていたと、
うん、
でその最後にこれ2年経っても振り返らんはずなみたいなことを言ってたっていうことだったわけね、
はい、
でも、うん、あもうあれから2年どころか3年か3年経っちゃってますね。あもっと言うと、ええ、この日の回にサイレントリスナーだけど聞いてますと。
あ
で、この2017年の放送でね。
ごめんなさい、ごめんなさい。本当に全く意味が分かってないので、ゆっくり一つずつお願いします。
2017年の放送の時に、はいはい、いつも聞いてるんだけど、2年前の過去の放送があまりに面白かったから、はい、流してくれということで。
うん、なるほどね。
流したと。
はい、2年前に。
そうそう。はい、で、あ、こうやって前の放送を聞いてくれてたりとか、リクエストすることはあるんだねっていう話をしていて、
はい、
で、今日こうやってした話も、でもこれはもう今日の話は2年後にまた来るってことはないだろうみたいな締め方をしていた。
はいはいはい。
で、それを、豚骨中さんが聞いたから、うん、ないだろうっては言ってたけど、かけて話してくれよと。
ああ、なるほどね。
リクエストだ。
そう、
放送リクエスト。
2年前の放送を聞いたら、その今から2年前の放送で、いや、2年前の僕らって面白いですね、こうやって聞き返すと面白いですね、うんうん、でも今日聞き返したこの今日の回は2年後は絶対聞かないでしょうねってことね。
そういうこと、そういうこと。
でそれをじゃあ逆に聞いてみようかってことだ。
聞いてみよう、聞いてみよう。聞けるんですか。
いけますか。あ、いっちゃうか。3分だから、まあもうちょっとエンディングだと思って
聞いてみましょう。全く覚えてない。
2017年の10月3日の放送。
じゃあ、翔子ちゃんもいるんだ。
トーマ翔子入って、2ヶ月、3ヶ月後って感じかな。
はいはい、あ、楽しかった。
昔はよくほら、喧嘩ラジオでとか、おっしゃっていただけること、うん、はいはい、今でもあるんですけど、うん、今が丸くなったとかね、そんなつもりはないですよね。は
い、うん、喧嘩になることが今ないんだよな。これ
ただ、昔はほら、お互いしどろもどろで、
はい、
我先にっていうスタンスだったと思うんですよ。うん、
はいはい、
ただ、今日、その最近はなんていうの、丸くなったとかじゃなくて、うん、聞く体制を取ることができたとか。
そうな。なんでだろうね。もう喧嘩しろって言われたら、逆にできるのかな、演技で。
いやー、それはバレちゃうよ。
あ、そっか、ラジオは嘘がバレるから
ね。そうですね。
だから、翔子ちゃんがどっちか一人を好きになってくれれば、すぐ喧嘩できます。
なるほど、そういうことか。
仮に、はい、この3名がもっと仲良くなったとして、
うん、どの3名、
今、この僕、翔子ちゃん、ブーブーさん、この3名がね。
はいはい、
で、僕と、じゃあ、翔子ちゃんが結婚したとしましょう。
はい、
で、僕とブーブーさんが、じゃあ、ちょっと戦争に行ったとして、
はい、
ブーブーさんだけ帰ってきたら、それはもうブーブーさんと結婚していいからさ。
待て、俺結婚したくないよ。え、守りはするけど。
優しい、いい
近くには住むけど、
いい、イーグルアイとなって鷹の目となって、
あらゆるものから守るけど。
いやいや、優しい、そう、すごい。
だから逆に翔子ちゃんが俺に恋するかもね、そうなったらね。
いや、その場合はでもブーブーさんは翔子ちゃんの恋心は、うん、には抱いてて、翔子ちゃんに対する恋心があって、ただ俺に対しての遠慮があって、
うん、
だから俺と翔子ちゃんの息子を将来スナイパーとして育てるときに、
でも実は歩夢は生きていたっていうパターンね。
そうそうそう、
数年後に。
片目は失ってますけどね。うん、
記憶も失って
ます。ってます
。すごい設定が。
どうする？
捕虜となって、もう敵国に、もういろいろ洗脳されてますから、
はい、
ブーブーさんの率いる軍隊と戦うんです
よ。そう、
悲しいやつ、うん、
戦争に行ったら相手に歩夢がいたわけ、
は
い、
うん、
でギリギリで僕記憶戻るんですよ、うん、
で捕虜として捕まえたのを一緒に逃げるっていう、う
ん、え、捕虜として
捕虜として歩夢を捕まえるわけ
捕まえて
俺勝ってね、
はいはい、なんだろうこの
でな
これは
僕のチームのねトップの人に歩夢を殺せと、この裏切り者だと、こいつはスパイだと言われて、はいはい、分かりました、じゃあ僕の手で殺させてくださいって言って、
はい、
ちょっと奥の方行って銃声だけ鳴らして二人で船で逃げるわけ、はい、
そう でも最終的にその船でブーブーさん気絶させて、僕、二重スパイだったんですよ。
やばい。
ロシアのスパイのはずが。
で、こいつは帰ってきたら、翔子ちゃんには俺の子供が妊娠してるわけ。
うん、そうそう。で、アメリカでは俺は戦犯として扱われるけど、
ちょっと待って、ちょっとも
ういい。お前たち家族の中では英雄だと。
非常に楽しいけど、もういい、もういい。
もうわかんなくなってきた。
このオープニングトークは、2年後に振り返ることはないだろうな。
ないでしょうね。
匿名希望さんも、この回は、あの飛ばして
飛ばしてるでしょうね。
もういい、いい映画になりそうだな。
いやいやいや、よくある設定だと思いますよ。うん、打ち合わせなしで
そうだな、
ここまでのお話を展開できたっていうのはやっぱ東間翔子の力もあったんだろうな。
だし、なんか
何言ってる、
何言ってればっていう、
成長してないなと思った俺。
本当ですよね。これ何年、今3年前でしょ、
そう2017年ですね。
今でもこんな話
するしな、
できるし、するし、
楽しいし、
楽しいし、やめられないし。
本当成長してないんだな。ってことはブブさん、
はい、
まあ、僕6月18日で誕生日です
けど、そうだ、うん、
これも成長してないですから。
そうだね、
年取ってないということで、
はい、一件落着。
さよなら。
はい、ありがとうございました。
また来週、さよなら。
はい、皆さんお体お気をつけて。